今日は第二列王記中2と中3、それでヨエル書1、2、3の箇所を読みます。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、我が父よ、私たちにこの素晴らしい神様の御言葉に触れられる祝福を与えてくださり感謝いたします。神様は御言葉です。御言葉なる主が聖霊によって私たちに触れられ交わりができるこの恵みを感謝します。また祈りも祝福してください。主に感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節読みましょう。
ヨアシュはエフの第七年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はツブヤといい、ベールシェバの出であった、
うん、イエフということは北のイスラエルですね。それで南はヨアスが王であった。それでヨアスはもう7歳で王になって、それでヨホヤダがそれをずっと統治をしたんですね。代わりに二節。
ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った、
うん、これが、ね、神様が望んでおられることですよ。祭司また御言葉を教えるエホヤダが行った時には真面目に正しい道を歩んでいった。三節。
ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた、
うん、これはもう、もうすでにねアダリアという、ものが、もちろんアダリア前のソロモンの時代もこの山のところに香を焚くそのことがありましたけどね、これをずっと取り除かなくてこれをやっていったということですね、じゃあ、17節見ましょう。
その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻めこれを取った。それからハザエルはエルサレムを目指して攻め上った。
アラムの王ハザエルがエルサレムに向けていた、ね、ガテということはペリシテのところですね。そこを打ってそれでエルサレムに登っていった。その時18節。
それでユダの王ヨアシュは自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハゼヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった、
うん、このものは何だったか全部集めてハザエルに送ったんですね。これは16節見てください。
罪禍のための生贄の金と罪のための生贄の金とは主の宮に納められず祭司たちのものとなった、
うん、このように祭司たちのために生活費ですね、それを全部集めてアラムの王に送ってしまったんです。財宝、ユダの財宝を全部送ってしまったということです。それで20節。
ヨアシュの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシュをミロの家で撃ち殺した、
うん、このように、殺されるんですね。本当に愚かな行動を取るんですよね。私たち人間がね、神様との関係が深く、神様との親密な関係があると精霊の交わりがあって 部屋があるんですよ。それで神様と平安、人との平安、また知恵が与えられて、よく政治ができるし、また自分の周りがね、愛されることでありますね。だから主の臨在をいつも見て、主と共に歩む人、イェヤダがいる時にはこれができたんです。しかしイェヤダが亡くなった時に、この人が王がね、自分勝手にやって、神殿に使うものを全部集めてね、このアラムの王に全部与えてしまった。それで殺されるんですね。21節。
彼の家来シムアテの子ヨザバデとショメルの子エホザバデが彼を撃った。それで彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子アマツヤが代わって王となった。
このアマツヤが王となった。まあ、ユダの王という流れはね、ダビデの王の祝福があったから、クテタを暗殺とかあっても他の人が王になることはないんですよ。このアダリアだけがちょっとおかしかったんですけどね、けどヨアスが守られて、ずっとこうあれが続けられたということですね。だから暗殺されてもヨアスの息子アマシチャが王になった。これがユダの国のその特徴ですよ。北はそうじゃないんですよね。コロコロ王朝が変わるんですけどね。イェフだけが4代まで続くんだと主が言われました。じゃあ13章1節。
ユダの王ハズヤの子ヨアシの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。
だからユダの王がこのアハジアの子ヨアシの、ユダの王アハジアの子ヨアシの第23年にエフの子、ね、エフが4代まで行くからね、エフの子エホヤアスがサマリアでイスラエルの王となり。じゃあ大体理解するんですね。北はサマリア、イスラエルと呼ばれてるんです。南はユダ、エルサレ、そのように呼ばれてるんですね。じゃあ2節。
彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。
だからお父さんのあれをついていくんですよね。だからヤロブアムの罪をついていった。タンとペデルに金の牛を作ってそれを拝ませたというもの。だから空城というものはね、空城素愛はものすごく根が強いんですよ。3代4代まで呪われると言われるんでしょ。イエス様信じる私たちは1000代祝福されます。だから1000代と3代4代、だから結局ね、このイエフが3代4代4代までイエフの子供たちがこの道に行くんですよ。だから空城素愛を私たちが断ち切ることは本当に祝福です。3節。
それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられた。
いつまでも渡しておった、ね。空城素愛すると周りから支配される。4節。
しかしエホアーズが主に願ったので、主は彼を聞き、 主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。
祈るということはね、神様はいくら悪い人でも神様に祈るとそれを聞いてくださるんですね。神様は本当に憐れみ深い方であります。ご説す、
主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。
このようにずっとアラムの王から支配される、圧迫される時代からイオヤスが祈って一人の救う人が現れたんですね。名前は書いてないんですよね。神様がある救いの人を送ったということですね。それで、やっと自分の家で住むようになったということです。6節、
それにもかかわらず彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。
じゃあ神様は憐れみを施すんですけどね、イスラエルはまだ恩を知らない、本当に神様に立ち返らなくて、この金の牛を拝むんですよ。それでもアシェラをまだ拝むんです。じゃあこれはもう本当に情けない私たちと同じですね。イエス様を信じながらも家で空城を拝んでる人もいるし、じゃあ10節、
ユダの王ヨアシの第37年にエホアハズの子ヨアシがサマリアでイスラエルの王となり16年間王であった。
これ皆さんよく見てくださいね。これ混乱が起こるんですけどね、ユダの王がヨアスよ、ね、それでヨアズの息子がまだヨアスです、ね、それでサマリアで、イスラエルの王であった。だからユダの王もヨアス、北の王もヨアスの時代があったということ、こんな時代もあったんだということ、北が金正恩に、南も金正恩にそのような時代があったということですね。14節、
エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。
じゃあユダの王ではなくて、皆さん北の王ですよ。北の王のヨアスが、だからこれが聖書を読みながらね、混乱が起こるんですよ。だからこれをよく区別して読んでくださいね。エリシャは北のイスラエルの預言者です。エリシャが死の病気にかかった時、イスラエルの王ヨアスがいたということですね。我が父我が父と涙を流した。中古節、
エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った、
これで、中六節、
彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、
じゃあエリシャが王のヨアスの王の手の上に自分の手を置いたんです。安守ですね。17節、
東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けるとエリシャはさらに言った、矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを撃ち、これを立ち滅ぼす、
この東の門を開けるということはね、東の方がヨルダン、アラムですよ。だからそこに矢を打ちなさい。全部予言的な行為ですよね。これは神様がそれをなさってるんです。神様が私たちにビジョン、御言葉を言われるんですけど、その御言葉を私たちが熱心にやること、これが、ね、私たちがするべきことですよ。予言があっても、いい予言だとして終わる。聖書を読んでもね、いい御言葉だとして終わってしまったら何も起こらないんですよ。私が習慣の話もしたんですけど、いい習慣を身につけるように、体の救いだと言って、若いグループの中でみんな悔い改めたそうですよ。よしやろう。結局若いグループの中でね、一人がここに参加してたけど、ただ一日でね終わったよ。夜の祈祷会もね、一日二日来たかな。だから、ね、自分を打つこと、私は毎日死ぬということ、私は自分の体を打つ習慣になるまでは、ね、21日ぐらいが必要ですよ。だからダニエルの、ね、21日の祈り、もう空中でずっと邪魔するんですよね。だから、ね、皆さんはもうすでに蒼天の習慣がついて体が動くんですよ。これが体が動くから霊の活動ができるし、霊の活動によって私の魂を支配することができるんですよ。これが祝福です。イエス様はゲッセマネで祈られたけど、弟子たちは眠っていったんです。心は燃えてるけどね、体が弱いのよ。だからこの話ですよ。こう神の予言を聞いてどのぐらい熱心であるたかということ。18、
ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。
これで、エリシャが怒るんですよ。19節、
神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。
これが予言ですよ、ね。神様が天と地をバラしたと、創造したということは設計ですよ。設計、そのように思った。神様はまだそれを1日からずっと6日まで続けて、朝という、ヘブライ語が違うんですよ。作る、それが、ね、設計、創造そのものを考えたこと、熱心にそれを成し遂げることよ。だからこのようにね、3回だけ打ったということは3回だけ勝利する、6回ぐらい打つべきだった。熱心にカンカンカンカン叩く。ゲデリングとか言ってると、何か地面をカンカンカン叩くんですね。予言的な活動ですね。じゃあ20節、
こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。
そして21節、
人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。
だからイエス様が十字架にかかって葬られて、蘇った時に たくさんの人々がね、よみがえりましたね。死んだ人々が、このことと非常に似てるんですよ。もうエリサの骨に死んだ人を投げたら触れて立ち返ってよみがえったということを、皆さん、イエス様のよみがえりは私たちのよみがえりです。私たちもよみがえります。イエス様に触れられるから、霊的に信仰で触れられるからよみがえり、ね、イエス様は命です。よみがえりです。イエス様は信じる者は死んでも生きる。信じる者はイエス様のよみがえりを信じる者、この信じるというのは聖霊ですよね。信じる者は死んでも生きる。生きていってイエス様は信じる者は決して死ぬことはありません、ね、ハレルヤ。イエス様に触れられること、触れられることは何か、信じることで。よみがえりを信じますか。アメン。じゃあそしてヨエル書に行きましょう。ヨエル書を開いて、ヨエル書は総預言書のところにあるんですよね。ホセア書のすぐ後ろにあります。私の持っている聖書には1368ページにあります。この聖書朗読はね、これが特徴ですよ。ユダのヨアシュの時代にヨエルがいたんですね、だからユダの預言者ですよ。ユダの預言者、一節がそれです。
ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉、
これがいつだったかというと、ユダの王ヨアシュの時代でありますね。じゃあそれでいろんな問題が攻めてくるんです。三節、
俺をあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよう、
これが終末の時のことです。この世の終わりのことを、もちろんヨエルの時代にもそうだけどね、ヨアシュの時代けど、これはイエス様の終わりの時、その時ということがヨエル書であります。4節、
噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。
飢饉、戦争、飢饉、そういったものが起こると。6節、
一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数えきれない国民だ、その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある、
このような戦争、この攻撃、それがあるんです。それで主のメッセージは何か、この終わりの時のメッセージは断食ですね。悔い改めと断食です。13節、
祭司たちよ、荒布をまとって痛み悲しめ、祭壇に仕える者たちよ泣きわめけ、神に仕える者たちよ宮に行き、荒布をまとって夜を過ごせ、穀物の捧げ物も注ぎの葡萄酒もあなた方の神の宮から退けられたからだ。
この神様がこう後の時代にも言われるんですけど、今このユダの時代にもこのメッセージをされるんですね。これはアラムが攻めてくることを言ってるんですけど、じゃあ14節、
断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ、長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫べ、
これ断食ということね。悔い改め、 る時断食をしなさいということ、まあ16節、
私たちの目の前で食物が絶たれたではないか、私たちの神の宮から喜びも悲しみも喜びも楽しみも消え失せたではないか、
この時断食をしなさいということですね、そして2章も続いてこの、飢饉とか戦争とかのことを予言しています。また2章11節、
主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう、
この主の日ということは週末のことですよね、主の日、神様の日、カイロスということです。主はご自身軍勢の先頭に立って声を上げられる。その隊の数は非常に多く、主の命令を行う者、力強い、主の日、主が立って主が戦う日ということ、偉大な非常に恐ろしい敵を審判する日が主の日ですね。誰かこの日に耐えられよ。12節、
しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとを持って私に立ち返れ、
私たちの準備はね、断食と悔い改めですよ。涙、13節、
あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ、
だから神様が憐れみ深い、許しに富んでる方ですので、私たちは心を引き裂き、自分の罪をね、悔い改め、砕かれた心、悔いた心を持ってね、この中古節、
シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ、
続けてこの断食のことを言ってるんですね。断食を布告します。18節、
主がご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた、
じゃあご自分の地というものは何か、イスラエルですよね。イスラエル地です。ご自分の地だと言ってる。もちろん全世界が神様の土地なんですけど、特にご自分の地だと言ってる時にはイスラエルです。妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれたということで、21節、
地よ恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ、
地よというかね、ここで地よということもそうですよ、イスラエルを意味するんですよね。じゃあ27節、
あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。
だから地よと呼んでるね、その地というところはイスラエルですよ。イスラエルの真ん中に主がおられるって、あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。だからイスラエルがね、今戻って帰ってるんですけど、これは主の皆が崇められるため、主のあれ、主の見業です。2000年ぶり彼ら戻って帰るんですね。2000年間国がなかったのに国が出来上がって、 これは全世界の証ですよね。それで28節、
その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。
だからイスラエルが帰ってくると何が起こるかというとね、1948年前後にね、もうものすごいこのリバイバルがキリスト教会にありましたね。これと関わりがあるんですよ。ビリグリアムの大会とか、1967年エルサレムの回復とか、全部そのことが教会の祝福となってるんです。聖霊が注がれたからで。だからね、全ての人々に聖霊を注ぐ。29、
その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。
主の霊を注ぐ。だからしもべにもはしためにももう関係がないんですよ。お金がもうあるかないか、それも関係がなく、主がこのように悔い改め断食をする人々、まだもう飢饉とかもういろんな大患難の近くなってる時に教会がね、祈るんですね。もう祈る時聖霊が注ぐ。木は聖霊様です。聖霊様がこのように多くの人々に注いでくださる。それで30節、
私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。
このような終わりの特徴がこれですよね。地と火と煙です。戦争、まあ、いろんな馬とか4つの馬があるんですね。この白い馬、まだその次、その白い馬、その次赤い馬、それで黒い馬、目覚めた青覚めた馬、こういったものが起こるんです。これが終わりの特徴です。天と地に不思議な印が現れる。31節、
主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。
これは黙示録6章一番最後に書いてあることと同じですよ。6番目の福音が説いた時のことですね。じゃあその、まあ、時間が少しあるからね、それを見ましょう。6章黙示録6章6番目の福音が説いた時のことですね。じゃあ12節から、
私は見た子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。
このように書いてありますね。そのように、神様がこのようなことが起こるようにされるんです。審判ですね、審判。じゃあ本文に行きましょう。32節、
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうち主が呼ばれる者がいる。
じゃあこの終わりに、救いが何でしょう。終わりの救いは主の名を呼ぶ者よ。主の皆を呼ぶ者はみんな救われます。御霊によらないと主を認めること、呼ぶことはできない、信じることはできないんです。だから聖霊様が下る理由はイエス様が主であること、 イエス様が私たちの中に永遠の宮を建てること、それを私たちに信仰を与えるんですよ。その人は救われるんです。他のことを読んでも何も救いがない。政治家の名前もお金もまだこの世の頼りの全てが頼ることはできない。ただ頼るのは主の御名です。主の御名は私たちの贖い、ヤウェイルエ、ヤウェラッパ、癒し、ヤウェニシ、勝利、ヤウェシャロン、平安、ヤウェロイ、七時会。私をどんな時代にも私たちを養ってくださる主の名は、ね、ヤウェツテケの主の、ね、私たちの実力で主のところに行くことはできないんです。今のこの世がね、コンピューター化されて人間をね全部コンピューターでなって、それで DNA をね遺伝子をこうあれこうハサミね、遺伝子ハサミで永遠に住むんだと言ってるんですよ。この永遠に住む都市が2045年だと言ってる。まあ、これを AI がねもっと早くスピードを出してるから2029年だとも言ってる。だからとっても近いんです。しかし皆さん、私たちが変な脳にチップを入れたり、この、ね、チップを入れたら絶対私たちは聖霊様と交わりができないよ。聖霊様によって主の皆を呼ぶのでありますよ。信仰は聖霊様です。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ